来週の月曜日2月の11日は建国記念の日として国民の休日になっています。バプテストの教会、日本キリスト教団などではこの日を信教の自由を守る日と呼んで、信教の自由の大切さを覚える日としております。そういうわけでございますので、ちょうど、1週間ほど早いですけれども、私はそのことに関して少し今日はお話をさせていただきたいと思っております。憲法には思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、職業選択の自由、居住移転の自由、海外渡航の自由などについて書かれています。これらの自由はすべて重要なものですけれども、中でも信教の自由は大変大切なものであります。1945年8月以前の日本の国は、例えば学校に行きますと、学校の玄関のからちょっと入ったところでしょうか、校門から入ったところに報安殿というものがありました。西南学院にもございました。この報安殿には天皇のと皇后の写真が収められていました。そしてその前を通るときは、学生生徒はもちろんのこと、訪問参観の人たちまで、人々までが正しく、等しく敬礼しなければならないということになっていました。またさらに球場前ですね、東京の球場前、皇居前を通行するときは敬礼を行うこと、電車に乗っていても皇居前を通るときには電車の中で姿勢を改めて、厳粛な気持ちになって姿勢を正すこと、自動車に乗っているときもそのような心がけが要請されていました。その頃の様子を私たちは知りませんけれども、大変窮屈な不自由なことだったと思います。これは日本の国だけではありませんでした。日本統治下の朝鮮でも、ソウルの南山に朝鮮神宮、朝鮮神宮という大きな神社がありました。そして朝鮮各地に建てられた60余りの神社の中で一番大きなものでした。日本の敗戦後まで間もなくその神社は撤去されまして、現在はソウルの街を眺望できる南山公園となっております。1930年代半ばから総督府は一面というのは、日本でいうと一村ですね、一つの村、一面に一神社の計画を推進し、さらに家庭にも神棚を作らせ、天照大御神のお札を買わせ、毎朝礼拝するように奨励しました。神道による公民化を図るため、神社参拝が強要されました。そして私どもは大日本帝国の臣民でありますという 参加上からなる広告新民の聖史が制定されて、学校では毎朝これを聖唱し、職場や家庭などでも教養されました。そしてこれはよく考えてみますと、人の魂というものは大変尊いものであって、信仰は絶対にその人の魂に対して強制したらいけないものなのです。こういうことを日本がしたということは、私はこれは本当に大きな間違いであったと思います。絶対にすべきことではありませんでした。このように歴史を見ますと、信教の自由ということがどんなに大切なことであるかということが分かります。これからお話しすることは、歴史の中では内村鑑三不敬事件と言われているものでございます。これは信教の自由がなかった頃に日本で起きた出来事でした。クリスチャンはこの出来事を忘れないようにしたいと思います。そのためにも今日は、ご存知かもしれませんけれども、もう一度そのことを短くお話しさせていただきます。明治24年1891年の1月9日、東京の第一高等中学校、現在の東京大学の前身ですけれども、その第一高等中学校で教育直後の報読式というものがありました。教育直後は皆さんご存知でしょうか。教育直後を学校で習ったという方々は、もうこの教会にもいらっしゃるかどうか、本当におられたにしても少ないんじゃないかと思います。その教育直後報読式のために、教授60名、学生1000名が講堂に集まりました。そして教授と先生は5人ずつ前に出て、壇上に上がり、直後に、教育直後のに 礼拝をすることになりました。その前でお辞儀をするんですね。報拝という言葉を使ってますけれども、礼拝をいたします。それなぜ直後に礼拝をするかというと、教育直後の一番終わりのところに明治天皇の署名が書いてあったのです。その署名に対して礼拝をするという、そういうことになったんですね。1000名の学生ですから、60名の教授ですから、みんながじっと見てるんですね。一人ずつ壇上に上がって5人ずつ礼拝をする、そういう厳粛な雰囲気でした。その中に、前年の9月に嘱託教員となったばかりの内村鑑三がいました。内村鑑三はその時に米国から帰って間もなくの頃で、31歳でした。その式場の正面中央には明治天皇及び皇后の写真が掲げられていました。そして第一高等の校旗である校旗も掲げられていました。そのような物々しい雰囲気の中で、直後の最後にある明治天皇の署名に、礼拝的抵当せよという ことがになりました。礼拝的抵当といいますのは、45度の再敬礼と言いますけど、45度こうして頭を下げるんですね。 第3番目にそこに登りました内村は、ちょっとだけ、まあ普通の人はこうして45度するならばちょっとだけしたそうです。内村鑑三の言葉によるとね、ちょっとだけやっぱり敬意を持ってしたんです。しかし深々とはしませんでした。これが大問題となって後に内村鑑三不敬事件として記録されることになりました。内村鑑三はその時にすでにクリスチャンでしたから、米国で合理的な近代精神を学び、また聖書の贖罪ということを強く心に覚えておりましたので、どうしても明治天皇の署名とはいえ、明治天皇のものとはいえ、署名に対して礼をするということがどうしても納得できなかったようですね。それでまあそのような態度を取りました。しかしこれがその天皇礼拝、皇帝礼拝を福音主義の信仰に基づいて否定したということになって、歴史に残ることになりました。まあこれは日本のキリスト教の中では大きな出来事でしたけれども、当の内村鑑三は大変でございました。多くの新聞や雑誌に取り上げられまして、自分がそのどこに行ってもですね、もう内村鑑三は、まあ、まともの日本人ではないと、国賊であるというようなことで大きく取り上げられました。また学生連中は内村鑑三の住んでいる家の前に来て小便をして帰るということもあったようです。その時に内村鑑三は結婚してしばらくの、まあ、その奥さんは2番目の奥さんだったんですけれども、新婚間もないそういう生活を送ってたんですが、その内村鑑三が寝込みまして、病床に伏せまして、そして、まあ、現在でいうとインフルエンザでしょうかね、そういうものにかかったんです。そして看病をしている奥さんもそれにかかって3ヶ月ぐらいで確か亡くなってしまうんですね。そしてその葬式をしたいんですけれども、奥さんの葬式をしたいですけれども、誰も葬式をしてくれませんでした。そしてご存知のように、内村鑑三という人は日本の国ということを大変大事にした人でございます。私に1000回の命が与えられるならば、1000回を日本に捧げたいと思う、捧げますと、そういうことを残しています。そういう言葉を残しているんです。そして私は2つの J のために自分の生涯を捧げる。2つの J と言いますのは、1つはジーザスの J ですね、それからもう1つはジャパンの J。 その2つの J のためならば、もう1000回生まれたら1000回日本に捧げますと、そういう人でしたから、その人がこういう目にあったので、大変彼は心が深く傷つきました。そして司法にもそのちょっと書かせてもらいましたけれども、その時に書いた本があるんですね。有名なキリスト信徒の慰めという、これは名著ですから皆さんぜひ読んでいただきたいですね。まあ、難しい言葉で、昔の言葉で書かれていますけれども、いい言葉です、いい本だと思います。 そのキリスト信徒の慰めを、これは京都で書いたんでしょうか、熊本で書いたんでしょうか、とにかく学校も自分が知らないうちに退職させられていたんですね。そしてもう日本中どこ行っても旅館にも泊めてくれないような状態でしたから、転々としてその自分の行ったところで、まあカバンの上に紙を置いてその書いたという、そういうふうな本でございます。その本の中にその有名ないい言葉だなと思うことが書いてるんですが、そんなにその苦しい目にひどい目にあった時に、彼は一層神様に方に心が向いたんですね。そういう苦労なさる人ほどもっと信仰的になるといいますか、神様の恵みを受けるといいますか、そういうふうなことでございました。その言葉をちょっと読ませていただけますけれども、世の一は可憐の不条氏がその頼みに頼みし、夫に提訴を、立てんがためしきりに夫を商用したる後、ある詐称の誤解により、この最愛の夫に離縁されし時のごとく、天の下には身を隠すに言えなく、他人に顔を合わせ得ず、孤独寂寥言わん肩泣きに至れり、この時にあたって、ああ神よ、何時は私の隠れ家となれり、私に枕する場所なきに至って、私は何時の懐に入れり、父に足の立つべきところなきに至って、我が全身は天を称揚するに至れり。名文だと思いますね。本当にそういう経験をしました。信教の自由があれば、このようなことは絶対に起こらなかったと思います。明治の時代ですから、もちろん信教の自由というものは日本にはございませんでした。これができたのは戦後のことですからね。戦後衆議院参議院において教育勅語は失効したんですね。そういう衆参両院の決議により教育勅語というものは無効であるという、そういう決議がなされました。もう内村鑑三が亡くなってから何十年も経って、やっとその彼の考えが正しいということが証明されたわけでございます。そういうふうに考えてみますと、信教の自由ということが大変大切なものだということが分かります。そしてもう一度申しますけど、内村鑑三はクリスチャンでしたけれども、日本の国というものを深く愛した人でございます。ですからクリスチャンというのは、私は自分の国を大切にするものだと思います。一層日本の国が神様の前に正しい国となることを強く祈り願っておりました。私たちは信教の自由を守って、日本の国が神様を愛する国となってほしいと、そういうふうに思うものでございます。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は一つの歴史的出来事を通して信教の自由の大切さということを学びました。この信教の自由は戦争という大きな犠牲を払って憲法によって与えられたものですけれども、どうかこの大切な自由が 軽視されることなく大事に保たれますように、またこの日本の国が正しい道を進むことができますように、どうか主が帰りにてください。この教会に集う方々の上に神様のお守りがいつも豊かにございますように、そのご家庭において、職場において、またそれぞれが使わされた場所において、いつも神様の御守りがあって、クリスチャンとして良い働きができますように、どうかお迎えください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。